そう、ツイッターを監視するアプリ、監視っていうか、ハッシュタグ検索するのにエコフォンの Mac アプリを使ってたんですけど、
あ、
もうさすがにメンテされなくなっていて、で、MacOS のインストールをこう再インストールしたら動かなくなっちゃった。
あらら。
うん。彼今サファリでやってます。
サイトの方のツイッターだと、いちいちリロードしたりしなきゃいけない感じですか？
どうなんですかね、これ。一応検索窓でレイテストタブにしてるんですけど、自動では。
はいはい、私も。
流れてくるのかしら。
いや、でもなんか、ダメっぽい気がする。うん、一回話題のツイートをクイックしてまた最新に戻ると
、
追加されたりしてるから。
タブ変更するとリフレッシュされる。
そう。まあ、多分。
確かに。
リロードっていうか、もう一回読み込んでる。
そうですね。フルリロードしなくてもいいけど、
うん、
自動で流れてこないですね。そっか。はい。
はい。
では、ゆかさんです。
はい。
明けおめなんですけどね、一応ね。
あ、そうですよね。
レベルト的にはね。
今年、初エピソード。
あ、そうですね。まあ結構年末休んでたっていうのもあるんで、年末年始。
はい。
うん。
光栄です。
はい。
2020初。
そうです。まあ会社がずっと休みで、結構長くて。で、その後、年明けにいきなりなんか、デンバーでオフサイトみたいなのがあって。うん。で、それでバタバタしてて。うん。
スキーとかはしなかったんですか？
なんか、してる人いましたけど。
ま
あ僕はそういう感じではないんで。行かなかったですけどね。
お
ぉ。いやー、寒いっすよ、デンバーだって。
なんかサンフランシスコもさ、今日めっちゃ寒くないですか？
今日はちょっと引きこもってたんでわかんないですけど、今週は寒い感じはしますね。
ね。
いやいや。
そう、リビルド的には明けおめですけど、
そう。
宮川さんとかは、なんか最近結構お会いしてる。
最近ほぼ毎日会ってる気がする。
毎日。珍しく。
そうなんですよ。
そう。でも前回ゲスト呼んでいただいたのいつでしたっけ？
多分、でもそんな遠くはない。10月とか。
そうですよ、
ね。うん。11月とかだと思います。
あ、そうなんでしたっけ？
はい。
なんか結構リビルドでゆかさんのこと知りましたって言ってくれる方が。
あ、本当ですか？
いて。はい。ありがたいです。
どうなんですかね。YouTube とか見てる層と、リビルドを聞く層が微妙に、まあ被ってはいるんだろうけど。
多分ちょっと違うから、一番最初の接点がリビルドだったっていう方も、ちらほら声かけていただいて。
うん、いいですね。
はい。
ベンダイアグラム的には。
そう。
いるっていう。
たくさん丸を描いていくっていう。
そうそう。
感じで。
ツイッター情報だと。
はい。
ツイートデックを使うといいですよって。
おお。
今時ツイートデックかっていう気がしないでもないんだけど。うん。
本当だ。
らしいです。そうですね。年末にふと思い立って、リビルドのポッドキャストを Spotify に配信し始めたんで。
はい。
まあお知らせですけどね。
それはなんか、特別な作業が必要だったんですか？
作業は特に必要なくて、まあ必要ですけども、その、RSS フィードの URL を Spotify に登録して、なんか変な規約にイエスイエスイエスって答えていくだけですね。
あ、そうなんですね。
うん。多分アンカーとかで配信してるとその辺は自動でやるんじゃないかな。
多分チェックボックスあったのかな。なんか Spotify 出したくなかったらそれをオフってみたいな感じだったような気がするんですけど。でも基本なんかどこでも出していいよっていうので、
そう。
やっちゃった気がするんですけど。
まあ結構毎回話してますけどね。あんまり、スポティファイ独占になると困るから、避けてましたけど、まあ、今のところ独占になる雰囲気はないし、あと結構そのスタッツとかも割と充実してるんで、
お
う。うん、そんなにスポティファイに出したからといって、こう、勝手にコンテンツを利用されたりとか、悪い風に使われる感じは今のところないなと思って、やってます。
今の、リスナー層はどこで聞いてるかとかわかるんですか？
ああ、わかるのかな？わかる気がする。
なんか、私たちの、目音ポッドキャストは、
はいはい。
アンカーでやってるので、アンカーでスタッツが見れて、ほとんどがアップルポッドキャスト でした。
そうですよね。
そう。
リベルドも9割ぐらいが Apple Podcast なんですよ。
あ、そんなにですか？うち多分6、7割だった気がする。
他は何？ Spotify とかってことですか？
Spotify とか Google、まああとなんか全部その他みたいなのがギュッてなってる感じですね。
はいはい、9割は言い過ぎだったかな。でも、いや、うん、8割以上は Apple だった気がします。
おー。
うん。で、今んとこなんかね、Spotify で今サブスクライブしてる人が400人。なんで、まあそれを小さいと見るか大きいと見るかですけど、まあこの400人の人が Spotify を普段使って他のポッドキャストを聞いてるとすれば、まあリビルドを聞くために別のポッドキャストを使うのめんどくせえってなる、まあことはあると思うんでね。
うんうん。
まあ出してあげてもいいのかなと。
そう、あと、ポッドキャストアプリだと、ポッドキャスト、その中で何聞こうかなってなるけど、
うん、
Spotify だとなんかそのポッドキャストの中でっていうよりなんか何を聞こうかなっていう音楽も含めて大きい可能性の中から選ばれるから、
そうなんですかね。
まあ、それがなんかパイが小さくなると思うのか、もしくはあの音楽を聞くかもしれなかった時間の中にも食い込んでいけるからっていうふうに考えるか、
あ、
どっちが正しいかわかんないですけど。
それ聞く方としては、Spotify を立ち上げるときに、音楽を聴こうという風に思って立ち上げるのか、ポッドキャストを聴こうと思って立ち上げるのか、立ち上げてから決めるのかっていう話ですよね。
ああ、どうなんですかね。私は結構、ポッドキャスト聴こうって思って、Spotify、立ち上げるかな。
Spotify ね、一応、配信するからにはアプリを入れて、使ってみたんですけど、というか普段使ってないんですよ、Spotify。
ああ。
うん、YouTube Music とか使ってるから。
ああ、はいはい。
まあ、デザインはかっこいいね。あとタイムラインで流れてくるので、ポッドキャストとか。
はい。
その更新されたエピソードがカードみたいな感じで流れてくるから、あれはまあいいなと思いましたね。
うん。
ただ、再生してるときに、なんかショーノットとかチャプターとかいまいちちゃんと表示されないんで、
あ、全部、一ラインになっちゃう。
そうですね。なんか、仕様を見たら、チャプターを入れる方法があるっぽいんですけど、それ、Spotify 独自にやんなきゃいけなくて。他のアプリは、その MP3 のタグに入れるとやってくれるんですよ。なんか、その辺もちょっと嫌だなと思って。
独自対応するのめんどくさいですね。
そうなんですよね。
あと、Spotify の、ポッドキャストの、なんかちょっとディスカバリーみたいなのあるじゃないですか。
うん。
あれってなんか多分日本独自とかないですよね、きっと。
マーケットがってことですか？
それとも私が US にいるから US のしか見れないだけかな。
あ、なんか登録するときに国を指定するフィールドがありました。
あ、本当ですか？
はい。で、僕どっちにした、どっちにしたんだったかな。
でもキュレーションされてるかわかんないですよね、日本で。
そうですね。正しくは僕の場合は言語が日本語で、地域はアメリカにするのが正しいと思うんですけどね。
ああ、確かに。
うん。どうなんですかね。どれくらいの人がキュレーションとかディスカバリーでサブスクライブしたかっていう情報は今のところわかんないんで。それがわかるようになったら、まあ少しはなんか対策とか、効果とかがわかるのかなと思うんですけど。まあでも今のところはね、その Spotify の数が Apple に比べて僕の場合は20分の1ぐらいなんで。まあ、Spotify のために対策する意味はないなと思ってますけど。
うん。確かに。すごい、やっぱ Apple Podcast アプリが圧倒的な感じですね。
そうですね。なんか Spotify は、MP3 をね、勝手にプロキシーするんですよね。Apple のアプリとかは、僕のサーバーのところに毎回どのクライアントも取りに来るんですけど。
ああ。
だからいつ、どの人がダウンロードしたかっていうのは全部ログでわかるんですよね。まあ見ないですけど、そんなに。
うんうん。
だけど Spotify はなんかサーバー、Spotify のクローラーっていうんですかね。がダウンロードして、で、Spotify のリスナーにはそっから全部配信されるんですよ。
おー。え、じゃあ結構スタッツが。
そうですね。
わかりにくい。
オリジンっていうかその自分のサーバーではスタッツ取れなくて、でも、Spotify がその、何人が再生したとか、どこまで再生したとか全部教えてくれるから。 まあ、親切っちゃ親切なんですけど、勝手にそういうのやるなっていう人は、まあ、いなくもないんだろうなと思って。
あ、全体像をつかもうとするときには、その、自分のサーバーのログと、Spotify のアナリティクスを足したりしなきゃいけないってことですか？
そうですね。そういうことです。Spotify だけ独自に取らなきゃいけないっていう。うん、感じですね。いやー。でもまあ、広告とかはオンにしてないんで、別に勝手にコンテンツ変えられるとかいうことはないけども。
Spotify の独自のやつがあるんですか？
独自に広告？
はい。
入れるみたいなのがあるんでしょ？多分。わかんないですけど。
で、レブシェアってことですか？
多分ね。
うーん。
アンカーでやるんですかね？僕はあんまりその辺よくわかってないですけど。
アンカーはそういうのありますね。でもそれも結局なんか US、まあターゲティングしてるなら US リスナーに英語のやつを出すっていうのなんで、うちのポッドキャストもオーディエンスが US じゃないから、多分出すってチェックしてもあんま出ないみたいで。
ああ。あ、そもそも US のリスナーにしか出ないってことですか？
多分、だって、キャスパーとかじゃないですか、きっと。
そうね。スクエアスペースとキャスパーとみたいな。
そう。
うん。
そう、なんか試してみたいんですけど、よくわからないし、オーディエンスが違うから出ないみたいな。なかなか試せず。
そうなんですよね。だから、ポッドキャストって、ダウンロードして聞くことが多い。昔はそうだったんですよ。
うん。
で、Apple のポッドキャストもそういう風に実装されてるんですけど、さっきの Spotify とかは、もしかしたら設定画面にオフラインでダウンロードして再生ってあると思うんですけど、デフォルトそれオフになってて、みんなストリーミングして聞くんですよね。
うん。
で、ストリーミングすると、その広告を好きなところで挟めるし、その、ストリーミングした場所とかが、まあ、IP アドレスとかそういう GPS の情報をアプリから取ればわかるんで、
はい。
その地域にターゲットした広告とか出せるようになるわけですよ。それがその今までのポッドキャスト広告だと、まあ、決まった広告しか出せないんで、まあそこは Spotify の強みだっていうふうに Spotify は言いたい。広告率に対して言いたいってことですよね。
うんうんうん。
だから同じポッドキャストをみんな聞いてても、聞く人によって違う広告が流れてるっていう感じ。
だし自分が移動したら違う広告が出る可能性もあるってことですよね。
ああ、西海岸と東海岸で違う広告が出るっていうのもあるんじゃないですかね。
うん。
うん、まあ、テレビとかラジオとかはまあ、そうなってますからね。番組はこう、中央っていうか、ネットワークで制作するけど、地方局とかで見ると CM が違うっていう、感じはありますけどね。
うん、まあでも、パーソナライズではないですもんね。
パーソナライズもされてるんじゃないですか？ターゲティングで。
あと、そのテレビとか。
ああ、テレビは違いますけどね。
地方局みたいな。
そうそうそう。でも、Spotify の場合は、この人、こういう音楽を聴いてるから、
うんうん。
多分、リベラル的な人なんだろうみたいな感じで、うん、プロファイルされてターゲットされるっていう。
多分マットレスは買うだろうみたいな。
そうそうそう。まあそういうなんか広告っていうかメールが来ましたもん、Spotify の人から。
おお。
Spotify 日本の人からね。
あ、そうなんですね。
そういう資料メールみたいなのが来ましたよ。
へえ。あ、じゃあ日本でも始まってるんですね。
あ、と思いますよ。広告を出稿してるかどうかはわかんないですけどね。
へえ。
でも、連絡は来たんで、準備はしてんじゃないですかね。って言ってんのかどうかわかんないけど、まあいいんじゃ
ない NDA とか。
NDA 結んだ覚えないんで。
規約の中にあったかもしれない、
あと一つあるのはなんか、ジャパンポッドキャストアウォーズっていうのが、
ああ。
ありまして。
はい。
なんか、12月ぐらいに募集開始して、多分、今年の春ぐらいまでに審査するのかな。
はい。
それの主催が Spotify だったんですよね。
はいはい。
主催じゃないんだ。主催は日本放送で協賛 Spotify みたいな。
うん。
感じだったから、
うん。あれなんか、謎ですよね。
うん。
一応、実践しましたけど。
僕はまあ実践はしなかったけど、Twitter で推薦をお願いします的なメッセージを書いておいた。
お
お。いや、まあなんか、協賛が Spotify だから、Spotify に載ってないポッドキャストはダメとか言われたらどうしようっていう。ちょっとひよってしまいましたけど。
あ、そういうことだったんですか？
そんなことはないけど、まあタイミング的に、あ、そういえばこんなのもあったなと思って。
でもあれなんか、自由記入フォームじゃないですか。
うん。
だから、リビルド FM って書いちゃう人と、リビルド .fm って書いちゃう人と、
ああ。
キャプタライズしてるしてないとか、なんか、 その辺の揺らぎって人間がやってくれるのかみたいな。
でもそれ言い出したらなんかスティルレンダリングの
そう
に中黒はあるかないのかとかそういうのがありそうですよね。英語表記とか日本語表記とか
絶対ありますよね。
まあ単純集計じゃないんじゃない？ユニークだけでだと。
あ、そういう審査員の
多分審査員が、あ、どうなんですかね。あんまり見てないですけど。まあ集計して審査員の意見とが合わせてみたいな感じじゃないですか。てかこれ表彰されたら何になるのかとか全然わかんないんですけどね。
とりあえず一応出しとく。
まあ気が向いた人は投票お願いしますっていう感じでですかね。
はい。
あ、Spotify から聞くには多分リビルドで検索してももしかしたら出ないかもしれなくて、多分宮川っていう風に検索すると出ると思います。あの、Spotify の検索ってどうなんかな。まあ、カタログが膨大で音楽ともマッチしちゃうんですよね。
ああ、確かに。ポッドキャスト絞り込みできないんでしたっけ？
できたかもしれないですけど。うん。そんな感じで。
あ、でも、私がフォローしてるからかな。リビルドってやったら、一番上に出ましたけど。
あ、出ます？
はい。
多分、初日とか二日目とかは全然出なくって。
ああ。
多分検索エンジンのアルゴリズムとかが、ある程度サブスクライバーがいないと出てこないとかあるのかな。と思いますね。はい。
はい。
じゃあ、次。なんか、2020年問題っていうのがね、あったらしくて。
はい。
なんか、ツイッターで僕もこれ遭遇した事例があったんで、ツイートしてたら、イギリスのニューサイエンティストっていうメディアのジャーナリストの人に DM もらって、
うん、
記事書いてるから取材させてくれって言われて。
へー。
答えたら一応載ってました。
お
う。うん。まあ一言で言うと、あの、2000年問題ってあったんですよ。
うん。
まあ、僕は社会人になって1年目が2000年、1999年で、その時に体験したんですけど、まあほとんどのプログラムは大丈夫だったんだけど、やっぱ昔のレガシーなシステムとかは、年を2桁で保存してるんですよね。してたんですよね、その時は。
ああ。
で、2000年対応するために、まあ、ちゃんと直して4桁っていうか、フルの年を入れるように直したシステムもあるんですけど、まあ、その場しのぎで直したシステムっていうのが結構あって、その直し方っていうのが、まあ、ウィンドウするっていうか、2桁で保存するんだけど、0は2000年にして、1は2001年にして、っていうのをずっとやって、まあ、2020年ぐらいまで、2019年までは19で表して、
うん。
で、20になったら元に戻るみたいな。
え
1920年に戻るみたいな対応してたところは結構あったらしいんですよ、
ね。ああ。へえ。
そう。まあなんでかっていうのは、深遠な話なんですけど、多分ユニックスのプログラム言語を使ってると、その1970年1月1日っていうのがその、期限になってることが多くて、
うん、
そっからの秒数でこう、あの時刻を表すんですよ。
ああ、そうだったんですね。
そうそう。今も大体のシステムがそういう風になっていて、で、1970年だから、まあなんか、それを中心にして考えると、50年、50年で、1920年から2020年にしとけば、まあなんかちょうどいいみたいな風に思った人が多分いるんですね。で、まあ今年2020年になっちゃったんで、その場しのぎのパッチが動かなくなり、時計が100年戻ったっていう、そういうのが結構あるみたいです。
え、でもさすがに、ウェブではないですよね。
ウェブで見たのはないかな。うん。普通に作ってれば、普通にシステム作ってれば、こういう問題は起こんないんで、その機関系とか、その時すでにレガシーだったシステムが、
うん。
あと20年使わねえだろうと思って直したら20年も動いてましたみたいな。
2020年の日の目なんて見ないだろうみたいな。
そうそうそう。あるらしい。
へー。
確か MacOS9 のファインダーだったかな。とかが、なんか動かなくなったっていう話も聞いた気がする。
へえ。
うん。でもそう、もしそういう風になってたら直しようがないというか、また今から直すのは多分相当大変なんで、その二桁をまださらに拡張して、じゃああと50年は残り二桁を、じゃあ残り2070年まで伸ばしましょうみたいな、感じしかないですけどね。
そんなことやってたらまた2070年になっちゃいそう。
そう。なんですけど、多分そういうシステムはほとんど2038年に動かなくなるんですよ。
おう。
あの、2038年問題っていうのがあって。
へ、
その1970年1月1日からの秒数でシステムを表すんですけど、その32ビットのインテジャー、整数でカウントしていくと、
うん、
2038年の3月ぐらいだったかな。
うん、
に32ビットを桁振れしちゃうんですね。だから32ビットの OS でそこを保存してるとなんか、まあオーバーフローして1900年に戻っちゃうみたいなのあるんですよね。だからまあその時までに動かなく、その時までに直されているか、もう一回2038年にいろんなシステムが壊れるかっていう、どっちかです。まあ、この2020年のシステムを見る限りだと、多分18年後にまたいろんなものが動かなくなる可能性はすごい高いと思います。
なんかすごい政府機関のなんかめっちゃ古いやつとか、そういう感じのものなんですか？動かなくなりうるようなものって。
そうですね。なんですかね。まあ、昔作ったメインフレームの機関系のシステムとか、あるんじゃないですかね。銀行のやつとか。
ああ。結構やばいですね。
やばいな。2000年問題の時もみんなやばいと思って、
うん、
いろんなソフトシステムエンジニアの人が徹夜とかして対応してましたけど。僕はなんか前の話でもしたんですけど、18年後に60歳になってるんで、61歳か。
え？
まあ、まあ結構年寄りなんでね。まあ定年間際に2038年問題を直すかみたいな感じですかね。
へえ。宮川さんででも60歳になってもあんま変わってなさそうですね。
そうね。もうね、18年経ったらでも。今更かこれかと言いながら直さなきゃいけないんでしょうね、多分。
だから言ったじゃんみたいな。
そうそう。多分みんなね、あのギリギリになって対応始めるから、で今から対応始めるのってなんか無駄っぽい感じがするじゃないですか。
まあ使ってないかもしれないですもんね、その頃になったら。
そうそう。多分18年後にはもう動いてないだろうとみんな思ってるから。
うん。
それに例えば今から1年かけて直すっていうのはなんか予算が通んないですよね。
確かに。なんかそれだったらもう新しく全部作り直した方がコスト的に。
まあでもそうなんですけど、まあ一から作り直してうまくいくはずがないんですよ、大体世の中。みんなね、そう言ってて。ああ、昭和100年問題とかあるんだ。昭和100年っていつだろう。あと3年ぐらいですね、多分。
え？
昭和って64年で終わった。で平成が32年までだったんだっけ。30、1か32か。
そうそうですね。
あともう少しですね、じゃ
あ。でも昭和としてカウントしてなくてもダメなんですか。
あ、そうなんですけど、多分この人が言ってるのは昔のシステム昭和でデータベースが組まれてて、で2桁しか格納するフィールドがなくて、
うん、
平成になった時に、あ、じゃあ今これ昭和65年とか68年として扱いましょうみたいな。
うん。
内部でそういう風に保存しておいて、表示するときに平成にフリップして使うみたいな。
え？
システムがあった。ある。
ええー。
ってことだと思います。だって令和になったときになんか平成のままで対応しますっていうシステムがまだありますよね、多分ね。
ああ。
令和に直せないから。
なんでそうやってこう、フューチャープルーフしないんですかね。っていう正論。
いや、本当にその通りなんですけど。問題を後延ばしにみんなしちゃうんですよ。
公認の人がやってくれるかみたいな。
そうそう。
俺はもう定年だから。
あとはまあ、みんな分かってても直さない。見た見ぬふりするっていうか。まあ、これはまあ極端な例ですけど、まあ、仕事でやってるとありますけどね、そういうことは。なんか。
あの、重要だけど、緊急性が低いみたいな。
そうです。ノンイシューで。
うん。
まあ、もしワークアラウンドがあれば、まあ、それは緊急ではないってことになってしまうという。まあ、それはありますね。なんか、本当は全部直したいですけど、まあ、リソース的に、こんなん一個一個直してたらやってられんわっていうので、負債が溜まっていき。
うん。
ですね。
まあ、でも、究極の正論を言うと、最初の、 設計ミスですよね。
そうです。
その、ワークアラウンドしてる人たちは悪くないですね。
まあそうですね。まあでも選択肢はあったと思うんですよね。ワークアラウンドするんじゃなくて、根本的に直すっていう選択肢はあって、
うん。
でもそれとトレードオフですよね。だから、リソースとか時間、かけられるコストの、との兼ね合いで。まあ、そういうのがありましたっていう話です。次。
はい。
これ今2019年の MacBook Pro からやっている。
はい。
前出た時は MacBook Pro いらないっていう話をしてた気がするけど。
前出た時も出てましたっけ MacBook？
あの時はまだ出てなかった気がします。
あ、そっか。だから多分16インチの、あの、重すぎ説。
その時は15インチですね。だから。
あ、15インチとか、そうですね。あの、私持ってたのは13インチの MacBook Pro 持ってて。
うん。
あの、これ以上大きいのはちょっとみたいな感じだったかな。でも買っちゃいましたね。
ああ。iMac Pro と MacBook Pro。
はい。
うん。
あ、でも iMac Pro は、あの、夫に。
お
う。な、お下がりしてさせてもらう。ん？うん。
あ、じゃあもう MacBook Pro を両方家でも外でも使うという。
あ、そうです、そうです。
うん。
そういうプランです。
プランっていうのは？
そういう戦略です。
うん。
そうすると、でもなんか、今まで iMac Pro で、いつも作業してて、なんかその旅行とか出張の時に MacBook Pro 持っていく時に、もう全然あのファイルがこう違う状況になっちゃってたりとか、いちいちその SSD 持っていくの忘れないようにしなきゃとか、こっちに全部入れとかなきゃとか、結構ハラハラすることがあったので、全部こっちでやっちゃえば、まあ、家にいる時も、外に出る時も家のと同じファイルとかアプリが全部ある状態になるから、
うん、
いいかなと期待してます。
なるほど。まあ、僕はその派閥だったんですけどね、ずっと。
うん。
うん。だから、会社とか家とかで別のラップトップにすると、ドロップボックスとかでシンクしたりとかしなきゃいけないし、
うん。
旅行行って日本行くとなんか違う、いつもと違うのとかやるのめんどくさいみたいなので、ずっと同じのを使うっていう感じだったんですよね。
うんうんうん。
けど僕は、Mac Miniになったんで、まあ多分やっぱりライフスタイルの違いですかね。
そうですね。
うん。前の僕も会社に行った時は、ほとんど作業をカフェとか、コワーキングスペースでやって、家に帰ってきて続きをやるみたいな感じだったから、
うんうん、
やっぱそうすると複数台使うのちょっとめんどくさいですよね。
うん。
なんだけど今の会社になって、家から会社まで歩いて5分で、会社にも置いてあるし、逆になんかあんまり家で会社の続きをやることが少なくなってきたんですよ。
ああ、そうなんですね。
まあ一応そのスラックとかメールとかは見れますけど、
うんうん。
まあ仕事してコード書くときは、よし会社行くかみたいな感じには。
ああ、どうしても必要だったら5分かけて行けばいいか、うん。
そうですね。まあ最悪 SSH とかももちろんできるから、
うん、
対応はできるしみたいなので、そうやって分けていって、で、かつその外で作業したりとかもうほとんどなくなってきたから、
はい、
家のデスクトップにでっかいスペック、いいスペックのを入れた方がいいな。まあ Mac Miniそんなスペックすごくはないですけど、
うん、
まあ、そっちの方がいいかなっていうので、まあ逆方向に来てますかね、そういう意味では。
あと私のもう一個問題点だったのが、iMac Pro が素晴らしすぎて、
うん、
MacBook Pro 13インチがすごいひ弱で、動画編集とか全然追いつけないので、
うん、
めちゃくちゃデブ症になるんですよ。もう家から出れないみたいな、
うん。
ちょっとカフェでやろうかなみたいなの気持ちになれなくなっちゃうので、とか今フリーランスなんで、すごいおしゃれなコーワーキングとか結構あるじゃないですか、最近。うん、サンフランシスコって。なんかそういうのに入ろうかなっていう気持ちも一瞬湧くけど、いや、行ったところで作業全然進まないわ、みたいな。
iMac Pro もう一台買って、コワーキングの自分のデスクに置く
って。そう、コワーキングに抱えて、あ、 小分けに置いとくってことですか？
そうそうそう。
それめっちゃお金かかるじゃないですか。
うん。まあ、不合な解決方法ですけど。
不合解決ですね。はい、でもそれにしても、やっぱファイルの管理とかしなきゃいけなくなっちゃうから。
まあね、ジャーナリストの人とかブロガーとか YouTuber は、撮ってすぐ編集したりとかね。
うん。
作業したいですもんね。で、いつもと違うスペックだとちょっとすごいストレス溜まるし。
はい。
まあ、MKBHD みたいに iMac Pro を持ち運ぶっていうのが。
いや、本当にそれ考えたんですよ。去年は結構 Apple のイベントに呼んでいただいたので、
うん、
すごい早く出さなきゃいけないじゃないですか。
うん。
っていうか出さなきゃいけないっていうか出したいんですよ、私も。うん。せっかくそんな機会があるんだから。でも、普通にこう、クパチーノから、一回帰った方がこれ早いわ、みたいな。もうなんかちょっと、どうしよう、この13インチですっごい頑張るか、一回ウーバーで帰るか、どうしよう、みたいな。
うんうん、
すごい、そこの葛藤があったりして。
レンタルしてくれないですか？ iMac Pro。
ねえ、ホテルに置いといてくれたら、めっちゃ助かるんですけど。
ありますよね。なんか Mac Pro もそうですけど、時間貸しで、1時間いくらみたいなので、貸してくれたら結構良さそう。
ああ、それは、やっちゃうかも。
うん。まあ、ただセットアップがね、なんか、微妙にカスタマイズしなきゃいけないとか。
ああ、確かに。
プラグインが入ってないとかあるじゃないですか。そのソフトウェアの。
そうですね。うん、そう。そう、いつものショートカットキーで、いつもの、なんか、プレミアプロのエフェクトが全部入ってる状態で、やりたいですもんね。
うん、そう、あの、Mac Pro のレビュー、ジョナサン・モリソンの YouTube のやつ、すごい良かったんですけど、あれもその、ミュージシャンとか、プロデューサーの人に使ってもらうっていうやつで、最初の頃はこのキーボードショートカットがロジックのやつが入ってないから、わからんとか言ってましたもんね。でも自分でなんか直してましたけど、途中で。コマンド T 言われると違う、いつもと違うから全然進まないみたいな。
ああ。じゃあ人のを使っても、やっぱり、その、スペックが良くても。
そうね。
あんまり早くならないみたいな。
まあ多分慣れるまでに時間かかるんで。
うん。
っていうことですよね。
うんうん。
まあでも16インチは、まあサイズは15インチと同じだけど画面でかくて。
はい。
重さは結構重いっしょでも。
そうですね。まだあんまりめっちゃ持ち歩いてはないんですけど。まあでも、iMac Pro 持ち歩くよりマシか。なぜかそこの究極の比較をしてしまってるんですけど。
iMac Pro のキャリーケースってありますよね、確か。
iMac の、なんか iMac をスタバに持って行ってる人みたいな結構ありましたよね、昔。
あったあった。
ああいう人になりかけましたよ、私も。
うん。ATP のポッドキャストに出てるマルコが、
うん。
だいたいいつも夏になんか別荘とかに行くんですけど、その時に、Mac を、iMac を持ち運ぶためのキャリングケースっていうのを買ってました。
やばい。
うん。そっか。
そう、今、Twitter でちょっと聞かれてる、iPad Pro、ウルティメート iPad Pro も今、まだ引き続き使ってます。
うん。サイドカー的な感じ？
サイドカーもたまにあります。
うん。
あと今も、小ノートっていうか、メモは iPad で見てます。
うんうん。まあ、あるから使わないとね、みたいな感じもあるし。
それもあるし、やっぱ、ポッドキャストやってるときは、マウスが結構うるさいので。
ああ、確かに。
iPad の方が良かったりとか。でも結構、お絵描きみたいなのしたりしてますね。
うん。
あと最近は iPad の、プロダクティビティ系のアプリをちょっと、究極のやつを探そうとして、
うん。
いろいろ研究してます。
プロダクティビティ系っていうのは？
ノートテイキングと、あと、あれですね、フォーカス系？
はい。
なんていうんだっけ、ポモドーロ。
ポモドーロ。
的な。
はいはい。
結構いろいろあるんですけど、なんか、iPad、iOS、Mac アプリで対応してて、
ああ。
なんか、いい感じのサブスクリプションが高すぎず、なんかカレンダーと同期してくれて、みたいな、なんかちょっといろいろ、理想があって今探してるんですよ。
そういうのはないですよ。 多分。
ないですか？
わかんないですけど。僕も結構いろいろ調べたことがあるんですけど。
あ、本当ですか？
うん。まあ、どっかで妥協はした方がいいですかね、多分。
そう。今は、なんだっけ。なんかいろいろ試すんですけど、あれか、スラッシュっていうやつを使ったりしてます。Mac アプリかな、はい、でもそれはカレンダー同期してくれないんで、ただ、その、ポモドーロ。てか、トゥードゥーリストとポモドーロみたいな。やつですね、
うんうん。カレンダー同期は僕も一時期、やろうとしたんですけど。
おう。
うん。
やっぱ欲しいですよね、カレンダー同期。
まあ欲しいは欲しいですね。要はその、朝起きた時に今日の一日のスケジュールを見て、
うん、
で、この合間に作業できそうっていうスロットを作って、
うん、
で、かつそこに to-do リストの上からこうぶち込んでいくっていうのができると最高なんですよね。
ああ、私は逆かもしれないです。あの、やったことをそのタイムスロットにメモしたい。
あ、はいはい。それもありですね。
何時から何時までのスロットというか、ポモドーロ1みたいなのは何々してました。
うんうん。
っていう、ログをつけたい感じかな。
それは、わかります。まあ僕の場合はその、フリーランスとかじゃないんで、そこまで細かく何をしたかっていうのはよくて。
うんうん。
まあ次の日のスタンドアップミーティングの時に、昨日何やったっていうのを、思い出さなくていいようにしたいっていうのはありました。
うんうんうん、
だいたい忘れるんで、その次の日、昨日何やったかなっていうの
を分かる
忘れちゃうから。
なんだっけ？なんか忙しかった記憶があるんだけど。
そうそう
何やったっけ？
まあそれはやりたいですよね。
うん。
あれじゃないですか、トグルとかはまあ、
ああ。
マゾヒスト向けではあると思うんですけど。
あれは結構、あの、私も試したんですけど、なんか、時給の人？
そうそうそう。
ですよね。
多分フリーランスの人でプロジェクトごとにお金を請求したいとき。
そうですね。それちょっと使ったことあるんですけど、
うん。
なんか、これじゃない感がちょっとあった。
うん。
うん。
僕も使ったことあるけど、すごい、まあ、なんていうか厚かましいですよ。ブラウザとか見てるとなんかお前ブラウザでこの時間何分やってたなみたいな結構うるさいんで、まあそういうのが好きな人はいいと思うんですけど僕はそこまで自分のなんか仕事のやり方とかをコントロールされたくないみたいな思いましたね、
うん、ツイッター見るのも仕事のうちなんだ
そうそう
、うん、難しいですね。なんか最近はその究極のやつが見つからなくても、なんかちょっと、ああいうのって多分、スタートアップなのか、なんかすごい個人の人がやってるのかわかんないですけど、なんかちっちゃいチームがやってるっぽいじゃないですか。
うん。
だからそういう感じの雰囲気を嗅ぎつけると、なんか、フィードバックフォーラムみたいなやつで、カレンダーインテグレーション欲しいな、みたいな。なんか、すごい、あの、やる気のあるユーザーみたいな感じで、フィードバックしてます。うん、
それいいですね。
うん。
昔紹介したプランっていうアプリはかなり僕の理想には近かったですけど。
PLAN ですか？
はい。確かドメインが getplan.co。うん。
見てみよう。
これはカレンダーとインテグレーションして、で、先に多分トゥードリストを作る必要がある気がするんですけど、それをその自分の空いてるスロットにぶち込んでいくっていう感じ。
お。え、これ Google カレンダーとシンクされるんですか？
あ、します。はい。
え、いいじゃないですか、これ。
うん。ちょっと僕が使ってた時はもっとシンプルだったんですけど、最近はなんかチームにとかエンタープライズにフォーカスしてきて、まあ多分そうしないとお金が入んないからと思うんですけど。
そうですね。
まあ僕的にはちょっといらない機能が増えたなと思って最近あんま使ってないんですけど。まあでも、一人でも使えるとは思うんで、試してみてはどうでしょうかっていう感じだけどね。
試してみます。
はい。
他にも、おすすめあれば。
そうですね。
あの、ハッシュタグとかで教えてください、皆さん。
みんなね、まあこういうの日本の人好きなんですよって勝手に、言ってますけど。 まあ、エヴァノートとかすごい日本人好きじゃないですか。
ああ、確かに、私も最近、ノーションと、
はいはい。
ドロップボックスペーパーのことをなんかポロってツイートしたらすごい意外に反応が来て、あ、みんな好きなんだなと思いました。
ノーションって多分まだ10人とか20人ぐらいの会社なんですけど、
うんうんうん。
多分なんでこのみんな日本のユーザーはこんなに好きなんだろうなって思いながら作ってる気がする。
ですよね、きっと。あんまり、なんか、普通にサンフランシスコの人もそんなに知らないと思います
ね。うん。わかんないですけど、ノートテイキングとプロダクティビティと、みたいなのすごい好きなんでしょうね。日本のインターネットユーザーは。
うん。
そういうのがある気がする。
ライフログ系もみんな好きかな。私はすごい好きなんですけど。
それは、具体的にはどういうやつですか？
なんか、その、あれみたい、スウォームみたいな。
ああ。チェックインしたりとか。
チェックイン、どこに行ったかチェックインしたりとか。まあでもカレンダーを全部書いておきたいみたいなのも、そんな感じだし。あとあれ、あ、手帳の活用方法みたいなのも好きなんですよ、アナログの。そういうの結構 D マガジンとかで読んじゃう。
いやー、わかります。
わかります？
いや、わかりますっていうか、流行ってるなって思います。
ああ、そうか。
なんか本屋、日本の本屋とか行ったら。
うんうん。
メモが変える人生の魔法みたいな。
ああ。
なんかそんなやつばっかりだなっていうのを思います。ノートテイキングとかに異常にこう情熱を燃やしてる感
じ。確かに。ほぼ日手帳みたいな。
ありますね。
めっちゃ好き。
うん。
全然続かないんですけどね。自分では。そう、だからなるべく自動化したいんですよ。
そう、わかります。
あとなんか、多分ライフログ好きなのはなんか、結構記憶力悪いんで、私自身が。
うん。
なんか、なるべく何をしたか、こう、記憶に頼らず見れるようにしておきたい。
そうですよね。
という。
うん、僕もチェックインするの、フォースケアでチェックインするのは、まあ、ソーシャルがどうとかっていうよりは自分で覚えておきたいっていう。
うんうんうん。
何年前にここに来たかとか。
あとよくなんか、どこどこでなんかおすすめのレストランあるとか聞かれて、ああ、そこの、イタリアンが、みたいな感じだけど、全然名前が思い出せない時とかは、地図ですっごいズームしてって、
うん。
チェックインしたところを見つけるみたいな。
ありますね。なんか、Google フォトとかで、その、例えば、パスタとか入れたら、いっぱい出てくるから、それで、あ、これ、どれ撮ったかな、みたいなので。で、ジオタグ見て、あ、これ
撮ったかな。
ありますかね。
確かに。
だから、几帳面なわけではなくて、なんか、システム化したい欲望？データを入れたいわけではないんだけど。
入っててほしいですよね。
その苦労せずに、そう、普段のルーチンの中で入っててほしいっていう。これはたけしともツイッターでやりとりしてたんですけど。
はい。
なんか、デイワンっていうなんか日記アプリ。
はいはい。
僕も一時期やっていて、日記を書くよりも、その、デイワンのコマンドラインツールで、いろんなデータをこうインポートできるんですよ、自分で。
あ、そうなんですね。
だから、その、フォースクエアのチェックイン履歴と、あと自分のツイートも確か入れてたかな。まあツイートもなんか日付で見ると、
はいはい。
この日はこんなこと考えたんだな、みたいなのわかるじゃないですか。
はい。
っていうシステムを組んだところで、まあ満足して、特に日記は書かなくなったっていうのもあります。
あ、それは自分でなんかコマンドでやんなきゃいけないんですか？
そうです。週に一回ガってやると、その前の週にチェックインした場所と時間とツイートを全部そのデイワンの日記のエントリーとして突っ込むっていうのを書いたんで。
ああ、いいな、それ。
うん。今はもうやってないですけどね。飽きちゃったんで。
私もそれで思い出しましたけど、なんか、エバーノートにツイートを日別になんか、ぶっち込むみたいなサービスがめっちゃ昔にあって10年前ぐらいに。なんだっけ、エバーツイートみたいな。
うん。そのまんまですね。
それ、やってましたね。
一応なんかツイッターは全部今、自分の過去ログエクスポートできますからね。ZIP ファイルかなんかで。
CSV
みたいな。CSV でも、うん、出せるかな。
ああ。でもなんか、日別に、綺麗な UI で見たいですよね。
あ、まあ、それはありますね。
あ、あれでできるかな。なんか、最近Coda っていうアプリがあって。
うん。
なんか、すっごい昔に 見つけて、多分ベータ版からなんかサインアップしたんですけど、2、3年前に。なんかそのサインアップした時点ですごい満足しちゃって全然使ってなくて、なんか今日たまたま見たら結構なんかスプレッドシートみたいなノリで、そういろんなインテグレーションを結構アプリみたいな感じでできるっていう、コーディングできない人も割といろんななんかあの CMS みたいなのを簡単に作れるっていうサービスらしくて、なんかそれうまく使ったらもしかしたらそうなんかライフログアプリみたいなのを自分で作れたりするかな。
うん、
ちょっとやってみます。うまくいったら YouTube のネタになる。
ああいいですね。まあ、僕はこうなんですかね、続かないんで、続けるためには全部自動化されてなきゃいけなくて、
うん、
で自動化するところで満足するっていう、パターン
でした。できた。
そう、割と凝り性なんで、セットアップだけして、おお、ここのボタンを押したらこう全部動くようになった。よしよし、みたいな感じで。
ああ。
それで満足っていう感じですね。
超わかります。私もなんかガントチャートとか作って、ガントチャート綺麗な色でできた。で、プロジェクトやるときには見ない。
いいですね。まあ、やる気が増すのは大事なんで、こう、凝るポイントがあるのはいいことですけど。なかなか本質的じゃないっていうのもあります
けど、
ね。そう。そっか。iMac Pro は、そっか、上げたということは、でもディスプレイは買ってるんでしょ？外付けのディスプレイはね。
はい、買いました。
うん。
LG の34インチの、なんか湾曲してるやつです。
うん。めちゃ横長のやつ？ 21 対9 とか？
そうです、そうです。
うん。
がすごい横長で、動画編集のタイムラインがバーって長く見えるっていう。
湾曲してるやつってどうなんですかね。
湾曲結構好きですね、私今のところ。初めての湾曲なんですけど、特にこれだけ細長いと、やっぱり端っこが遠いので、
うん、
なんか湾曲してるといい感じに、遠さを感じないというか、なんか均等に感じるのかなと思いますね。
動画見るときとかどうですか？でも
あ
ーなんか曲がってるなみたいな。
でも21対9で見ないんじゃないですかね。
あー確かに。
うーん、
その場合は横に黒枠が出ちゃいますかね。
そうですね、
うんうん、
まだそんなに大画面で見ようとしてないですけど。
でも、ネットフリックスとか映画見ると、レターボックスサイズだと21対9とかもまあ、あるっちゃある。
ああ。
かね。
めちゃくちゃシネマみたいな。
そうそうそう。うん。
あるかもしれないですね。
まあ、ゲーマーの人とか、あと、なんだろう、ストックトレーダーの人とか、
うん。
すっごいでかいので、しかも縦にしてとかやってる人もいますけどね。
うん。
そういうイメージはあります。
湾曲で縦にする人もいるんですかね。
湾曲で縦はなんか変な感じがしますかね。うん。
でもなんかすごいニッチな話なんですけど、自分のスクリーンを、録画しながら説明するみたいな、
はいはい、
チュートリアル撮るときがあるんですけど、そういうときに、画面がこれだけ広いと、普通に、その、なんていうのかな。16対9の、部分だけ映してて、で、もう、それが半分ぐらいしか撮らないので、場所が。自分のなんかメモとかカンペみたいなのを開いてても、全然余裕で見れるっていうのが結構便利になりそうだなと思ってます。
なるほどね。
うん。
その、リージョンを指定してやるから。
そうです、そうです。
見えないとこに台本が置いてあるみたいな。
はい。
いいですね。
前、iMac の時もそうやってたんですけど、めっちゃちっちゃくしてるウィンドウを。すっごい細いウィンドウ作ってたんで。
うん。
そこまでやんなくても、普通に見れるっていう。
なるほど。まあでも16インチ、その、でっかいディスプレイでも普通に 4K、6K ぐらい ?5K ぐらいですかそれ。ディスプレイ、解像度的には。
ディスプレイですか、なんだっけこれ 5? んなんだっけ、
多分 5K だな。
あ、でもこれなんか、あんまり画質良くなくて3400。
あ、そうなんだ。
なんちゃらかけ1000とかなんで。そう、あんまり良くないんですよ。ちょっとケチっちゃいました。
じゃあ、レティナじゃない。
そう。
なるほど。
あの、レティナじゃないんで、若干、ガビガビに見えるという。
それは iMac Pro からするとちょっと。
そう。
残念ですね。
目が肥えてしまって。戻れないパターン。
そうですよね。
でもしょうがないですね。
僕はあの、15インチを家で使ってたのを、だからやめて Mac mini で普段は 4K のディスプレイにつないで使うと。
はい。
で、なんか外で行くときとか、会社にログインするときは、会社前の前に使ってた13インチの MacBook を今使うっていう風にしてます。別に15インチでも13インチでもどっちも良かったんですけど、まあ、ほとんど使わないんで、まあ、軽い方がいいかなっていうのもあったし、あとこれ謎なんですけど、僕のやつ2013年の13インチなんですね。
はい。
で、その前に使ってたのが2015年、あ、前っていうか後に使ってたのが2015年の15インチで、
うん。
なんかね、2015年の15インチはうるさい。ファンが。
ファン。
うん。まあ僕の設定とか使い方が悪いのかもしれないですけど、なんかちょっとすぐ重いことするとファンがワンワンなるんですよ。で、この今使ってる13インチはほぼならないっていう。
古いのにってことですよね。
そう、古いのに。
ま
ああんま重い仕事させてないっていうのはまああるとはいえ、まあ15インチのやつはもう Chrome で YouTube 開いてフルスクリーンにした瞬間にウォーってなりますから
ね。飛び立っちゃうやつですね。
うるせえよっていう感じで。っていうので、その15インチは売りました。
ああ、そうなんですね。
あの、トレードインで。うん。
ああ、トレードインで。
700ドルになったんで。
え、すごい。
うん。割といい感じに。
じゃあ私の13インチもトレードインしようかな。え、アップルでってことですよね？
そうです。結構時間かかるんですけど、12月の15日ぐらいにそのプロセスを始めて、
はい。
やるとその、段ボールのキットが送られてきて、
はいはい。
で、そこに入れて送り返すと、ギフトカードが送られてくるっていう感じ。なんですが、そのなんかプロセスがクリスマスと被ったせいで、まあ段ボールが来るのにまあ2週間ぐらいかかって、で、送り返して届くのにも1週間以上かかり、で、それから1週間ぐらい経ってやっと支払われたんで、昨日、一昨日ぐらいに支払われましたね。
ま
あ、割と結構時間のろのろする。で、昔はなんかデビットカード送られてきてたんですけど、今はアップルのギフトカードのみになっちゃって。
でも、フィジカルになるってことですか？
いや、アップルのギフトカードのそのなんか。
コード？
うん、コードが送られてくる。
で、
まあ iPhone 買ったんでいいんですけど、普段買い物がないと、まあアップル以外では使えないっていう感じですね。
ああ、そっか。前は、じゃあ普通のどこでも使えるデビットカード。
うん、どこでも使いましたね。
へ
え。いや、でなんかもう、弁護とかで、早速換金して、みたいな感じ。
おう。
マネーロンダリング的に使ってました、
ね。ああ、なるほど。
弁護で自分に送るみたいな。
ああ、頭いい。
今はそれできなくなったんで、まあ、あの、多分有効期限ないと思うから、まあ、アップルで買い物する予定があれば別にいいと思うんですけどね。
うん、確実に、これからもいっぱいお布施をするから。
そうそう。
それはいいんですけど。そう、うちもその、あの、私の iMac Pro をお下がりしたので、あの、たけしが前使ってた iMac が、あの、全く同じ、
うん。
あの、トレードインやったんですけど。
売れました？
だるま、なんていう、だるま落とし方式っていう、わかんない。
お下がりでってこと？
お下がりがどんどんこう下がっていくっていう。
あ、
まだ帰ってきたのか分かんないです。
結構時間かかるんですよね。なんか、先週出た記事によると、新しい MacOS のバージョンで、プロモードっていうのが追加されると。
おう。はいはい。
これは多分 MacBook Pro 向けだと思うんですけど、バッテリーガンガン使ってもいいから、どんどん、なんですかね、重い作業をやれみたいなこと？なのかな。
ブースト。ショートタームパフォーマンス。
そうですね。
じゃあこれは結構動画編集とかにもなんか 関わりそうですよね。
出先で作業してて、
うん、
バッテリーね、ガンガン使ってもいいから、早くエンコードしてほしいっていう時には使えるとかですかね。
もう命を使い果たしていいから、書き出してくれ。
まあ今は多分バランスを取っていると思うんで。
はい。
そのマックスまでやるとファンとかもガンガンなるし、バッテリーの充油元とかにも影響するから、
うん、
まあ抑えてる部分はあるんでしょうね。そのスロットルを極限まで外すモードっていうこと、
うんうんうん、
なのかな。
あ、そうですね。なんか、アプリ、ランファスターだけど、バッテリーライフが早くなくなって、ファンノイズもうるさくなる。
うん。
っていう。でもそれ選べるのは良さそうですよね。
そうですね。
必要な時に。
なんか逆モードを欲してる人もいて。
うん。
うん。この ATP のマルコもブログに書いてるんですけど。まあ、ファストモードが欲しい人は使ってもいいけど、俺はローモードが欲しいっていう、ローパワーモードが欲しいって言ってて。
ああ。
まあ僕もわかります。そのさっき15インチを売った理由の一つがうるさいっていうのがあったんで。なんか、まあ重い作業をしなきゃいけないのはわかるけど、もっと静かにしてほしいっていうのは思ってたから、ローパワーモード欲しい時もありますね。
でもなんか、そのうるさくなっちゃってたのって、そのクロームとか、そう、そういう別に、なんかプロフェッショナルなことをやろうとしてっていうよりも、ただなんか効率が悪いみたいな感じだから、
うん。ロジックのエンコードとかは確かにうるさかったです。だからあれをまあ低スレッドにして静かにするっていうオプションがあれば、まあ使うこともあるかもしれないですね。
じゃあなんか寝る前にポチッとして。
そうそうそう。普段はまあ早く終わってほしいから、早い方がいいですけど、っていうね。
まあでも、理想は、その、常に、プロモードじゃないときは、その、ローモードの最適化がされて、ファンもあんまうるさくない、という、
うん、
選ぶまでもなく、それがデフォルトってなってほしいですよね。
うん、
また、究極の正論を言うと。
その、iOS は、ローパワーモードがあるじゃないですか。
ああ。
その、バッテリーセービングモードっていうか。
うんうん。はい。
で、そこでトグルがあると、まあ多分システムのアップデートとかも止まるし、多分なんか。
画面の明るさとか。
画面の明るさも暗くなるし、あと、アンロックっていうか、スクリーンをオフにした時に、多分オンになる時のブライトネスが変わるとか、まあいろいろあると思うんですよね。
はいはい。
まあ多分そういうフラグを用意しとけば、そのアプリ、Mac アプリとか作る人も、あ、今この OS はローパワーモードで動いてるから、エンコードのそのスレッド数を下げようとか、
うんうん、
まあ、そういう設定が可能になると思うんですよ。
確かに。その電池切れそうだったら必要ですね。そうそうそう。
今っていうのはその個別にアプリの開発者が、その個別にスレッド数とかを設定する UI とかまああったりしますけど、まあ、そうではなく、トグルで、今はバッテリーが重要だから重い仕事をして しないでほしいっていう、そのなんて言うんですかね、メッセージをいろんなアプリに伝えられればまあいいってみたいな。ことを言ってますね。
あと、あれ、なんて言うんだ、テザリングしてるときに、
ああ。
あの、ネットに繋いでると思わないでほしいみたいな。
あるある。あれは今どうなんでしたっけ？多分 iPhone 経由してるときは勝手にそうなりますよね。なんかメータードネットワークみたいな。あった気がするけど。でもどうなんだろうね。まあテザリングしてても YouTube、Chrome で YouTube 見たら別に HD で再生始まっちゃいますからね。
とかなんかクリエイティブクラウドのアップデート始まっちゃうとか。
そうそうそう。
やめて
あります。なんかそういうのなアプリありますけどね。なんてアプリだったかな。なんかトラベルなんとか。なんかね。
おぉ。空気読んでくれる
アプリ、そう、今アプリに対してネットを使わせないみたいな設定ができるアプリがありましたね。
なるほど。
なんかポッドキャスターの人がポッドキャストしてるときに、そのタイムマシンとかそういうアプリがどんどんデータを使うのを防ぎたいっていう、
確かに
そういうので紹介されてました。
それはあるあるですね。
そうそう、僕も昔の家は ADSL だったんで、 なんかいろんなものを止めないとポッドキャストができないっていうのがありましたね。さすがに今はなくなったけど。MacBook Pro はじゃあ買ってよかったと。
そうですね、今のところ。
キーボードも少しマシになってる。
私もともとそんなに前のやつも嫌いじゃなかったんですけど、確かにやっぱり深いというか。長いじゃないけど。ちょっと変わった感触ありますね。でも今ずっと、スクリーン繋いじゃって、マジックキーボード使ってるんで。あんまり、すごいいっぱい使ったわけじゃないんですけど。
なるほど。
今年はちょっと、いろんなカフェとかで作業したいです。
どうやる？
どうやる？
じゃあ次。
はい。
この間、デンバー行った時に、AirPods Pro だけで行ってみました。
はい。
今までは QC30？ Bluetooth のやつで、Bose のワイヤレスノイズキャンセリングを持ってたんですけど、今回 AirPods Pro だけで飛行機のノイズキャンセルが大丈夫かっていうのをね。
はい。
まあやってみた結果、まあ結果から言うと全く問題なし。ですかね。
フライトの時間的にあんまなんか爆睡って感じじゃない。
そうっすね。デンバーは2時間半とか3時間ぐらいなんで。まあ寝たとしてもちょっと1時間ぐらいだし、電池も全く問題なく、持つ感じです。フライトの時基本的に僕マスクしてるんですけど、
はい。
乾燥するから、マスクが、まあ、若干、危ういところがあって、フライトアテンダントの人が、何ですかね、飲み物とか聞きに来るんで、マスク外してこう、言うんですけど、その時に、AirPods が引っかかって落ちるっていう。
なるほど。
ことがありました。まあ、運よく、自分の膝の上に落ちたんで、よかったんですけど。
めっちゃヒヤッとしますよね。
席と席の間に落ちたりとかすると、うーってなりますよね。それが注意が必要。ちなみに、マスクしながら、携帯使ってると、フェイスアンロックが、Google Pixel の場合ほとんど効かないので、だいぶフラストレーションが溜まりますね。
iPhone でもできないですよね。
しかも、Google Pixel の場合は、マスクした状態で5秒ぐらい見てると、too many retries って言われて、もうロックされちゃうんですよ。で、まあ、ピンコード入れればアンロックできるんだけど、マスクを外してトライしようとしたら、もうすでにロックされていて、ピンからやり直しなきゃいけないっていう。
ちょっと目をそらして、マスク取らないと。
そうなんですよ。いやー、すごいなんか、良くないなと思って。
私は、日本行きだったかな？結構長いフライトで、AirPods 使って、AirPods Pro で、ノイズキャンセリングめっちゃいいわと思って、すごいぐっすり寝てたら、なんかちょっとポロって取れたりして。
あ、やばい。
怖い。
なんか、AirPods Pro に紐付けるやつなかったでしたっけ？
あ、なんか、いろいろありますよね。
落ちないようにするやつ。
なんかちょっと、メガネにつけるチェーンみたいな。
そうそうそう。まあ、ちょっと本末転倒だけど、フライトの時はいいかもしれないですね。
ですね。
うん。
なかなか難しい。
まあ、あとやっぱ日本行く時だと、一回変えなきゃいけないですよね、電池が。
長すぎてってことですか？
うん、そうそう。
確かに。
まあ、実測でだいたい4時間から5時間ぐらい。ノイズキャンセルしてるとちょっと短くなるから、まあ4時間ぐらいですよね。まあそうすると、まあ1回30分ぐらい充電すれば多分大丈夫かな。途中で。
電池が切れそうな時の、デュルル。
あの音悲しいよね。
あれ、かわいい。もう無理です、みたいな。
あれは悲しいね、音がね。
あ、ごめんごめんってなる。
でもあれだってからまだ15分くらいいけるでしょ。
いけますね。
1回目はね。
結構、結構無視して。
そうそう。あれは悲しい、BGM は。
まあ当たり前ですけど、充電しながら使えないのがちょっと。
まあね。
あれですね。
まあ技としてはというか、残り 15% くらいになったところで、片耳で充電し始めて、片耳で聞くと。
なるほど。
で、まあ、20分、30分ぐらいすると、その、充電してた方がほぼ復活するんで。
で、交換する。
それで交換して、もう一回同じことをすると。そういうライフハックがありますけど。
でも、ノイズキャンセルできないですよね、片方だと。気持ち悪くて。
そうそう。フライトはまあ、それがあるんで。
フライトだと。だから、やっぱり、2個必要なのか。
そう。まあ、ファーストワールドソリューションとしては、2個買うと。
うん。
なんか、ファームウェアアップデートが12月にあったんですけど。
はい。
それでそのノイズキャンセルがちょっと弱まったという街の噂。
噂が。
です。
感じました？
僕は、なんか見たらもう上がってたんで。
あ、買った時から？
いや。最近見たらいつの間にかアップデートされてたんで。
はいはい。
悪くなったという印象はないですけども。
うん。
うん。どうですかね。
私も全然。特に何も思わなかったんですけど。
まあでもなんか、Bose とかソニーの WM1000X3 とか、でも同じこと言ってる人いっぱいいるみたいで。まあやっぱりなんか、特に AirPods の場合って、そのノイズキャンセルのキャンセルする大きさが設定できないじゃないですか。
はい。
うん。
オンかオフか。
そうそう。だからまあ文句言う人が多いんだろうなと思いますけどね。
Bose
は確か、取り込み音のバランスが設定できるんで、あんまり、こう、完全にシャットアウトするっていう以外にも、外の音取り込むときに、確か、ボリュームキーみたいなので、その割合を設定できるんですよね。まあ、そうしてるのがいいとは思わないですけど、うん。
ユーザーがコントロールしてるような、
そうそう。
錯覚に陥ってるから。
そう。Apple はまあ、ワンサイズフィッツオールなんで、
うん。
これは静かすぎるとかうるさすぎるとか、文句言う人が後を絶たないという。
あとその何の音に対して聞くかみたいなのもありそうですよね。何に最適化してるか。なんか飛行機みたいな、そうなんかブーみたいな音か、街の喧騒かとか全然違う音だから。
うん。たまにこう、バス？
はい。
ユニのバスに乗るときに使うんですけど、飛行機と違って結構音がランダムなんで、割とあんまり聞かないっていうか、まあ聞くんだけども、そのタイヤの一定の音だけが消えて、他のノイズは消えないですよね。
へぇ、
うん。っていう気がする。
なんかカウンター出てるなって感じの時ありません？あまり結構大きい音した時とか。
うん。
なんか、あ、頑張ってる感あるなっていう。
それありますね。
車の音とかで結構そう感じるときがあるかもしれないです。
割と無にはうるさいから、ポッドキャスト聞いてるときとかはかけたいんだけど、
うん、
まあ、ずっとかけてるとなんか、まあ、違和感もあることもありますかね。ちょっと耳が疲れるというか。だから、まあ、かけたりかけなかったりっていう。感じで今使ってます。AirPods の売れ行きだけで、なんだっけ、フォーチューン100の会社で言うと30何位に入るみたいな、なんかそういう記事が出てた気がしますね。
すごいですよね。
うん。
見ました、なんかそれ。なんだっけな、Netflix とかより上になりそうみたいな。
そうですね。それって単純に売上ベースの話ですよね、多分。わかんないけど、まああんまり。どこまで正しい数字なのかよくわかんないけども。
確かに売上ベースだと、結構ギリギリだという、そのコスト的に。
そうそう。
あんまり儲かれてないっていうのは。
かもしれないし。
しますからね。
いやーでも、AirPods はすごいし、AirPods のパクリのガジェットもめっちゃいっぱいありますからね。クリスマスショッピングで、親が AirPods 買ってきたよって言ったら違ったみたいな。
違うよ。お母さんこれじゃないよ。
そうだね。
一緒じゃんっつって。
そのファミコンを買ってきたと思ったら、 違ったみたいな、昔ありましたけど。それを感じる。
なんかこの前、去年の夏にヨーロッパに旅行行った時に、どこだったかな、なんかイタリアかなんかの、アップルストア毎回行くんですよ、いろんな都市で。行ってたら、なんかすごい全部キャッシュでエアポッツ買ってる、13歳ぐらいの子がいて、ああ、なんかすごい貯金したんだろうな、みたいな。思ってみました。
もらったんですかね、お年玉的な感じで。それかまあ貯めたか。
なんかすっごいキャッシュを数えてやってて。
サンフランシスコのアップルストアに行くと、AirPods Pro を買い占めているアジア系の方々が、毎回いますね、僕が行くと。
あ、でも店舗では普通に買えるんですね。
あ、でも今もどうなんですかね。僕が見たのはそのホリデーシーズンの12月の頭ぐらいだったんですけど、今は確かに、なんていうか、バックオーダーですもんね。
ああ、そうなんですね。
多分店に行けばあるんじゃないですか、その日の在庫分とかはね。でもオンラインで買うと1ヶ月待ちとかですけど。いやー、すごいと思います。
はい。
じゃあ次。そうね。この間、アウェアっていうね、IoT ガジェットを買ったんですよ。
ああ。なんかウーバーの中で言ってたやつ。
言ってましたね。これは空気中の CO2 濃度とか、湿度とか、ケミカルの濃度とかを測る IoT デバイスで。
はい。これめっちゃかっこいいですね。
見た目かっこよくて Apple 製品みたいな感じなんですけど。買って、で、二日目ぐらいになんかすごいうるさくなって音が。センサーの音がガリガリガリってなるようになって。で、サポートに連絡したら、それは多分初期不良だと思うんで、送り返してくださいみたいなことを言われたんだけど、僕の住所をこう言ったら、アウェアのオフィスから歩いて2、3分のとこだったんで、うちのスタッフが取りに行きますみたいな感じで。昨日、一昨日取りに来て、取りに来たはいいけど、交換品を置いていかなかったんで、今はないという何なんだっていう感じになってますけど。
ただ持っていかれた。
そう、僕としてはなんかそれだったらアマゾンで返品して新しいのを送って、アマゾンに送ってもらった方が早かったんだけど。
確かに。
まあいいかっていう感じ。今ないんですけども、まあなかなか良くてですね。いつ空気を入れ替えなきゃいけないかとか、湿度が今どれくらいで乾燥してるなとか、そういうのが分かって、良いですね。
何が起こったらこういうアクションを取るみたいな。決まってるんですか、なんか。
それはですね、このデバイスだけだとできないです。でもなんか、アラートは飛んでくるし、あと、IFTTT と連携はできます。デバイス自体で。
なんとかの数字以上になったら、空気清浄機オンにするとか。
そうですね。多分それ両方とも IoT っていうか、API があればできると思います。で、なんか、Apple デバイスみたいな見た目なんですけど、エコーと Google ホームはサポートしてるのに、ホームキットはサポートしてないんですよね。で、なんだよと思ったんだけど、世の中にはオープンソースで、ホームキットをサポートしてないデバイスに、ホームキットを対応させるっていう、オープンソースのソフトウェアがあるんですよね。
へー。
これホームブリッジって言うんですけど、でそこにホームブリッジにアウェアのプラグインがあったんで、それでちょっとやったらホームキットから使えるようになった。という感じです。
じゃあ Siri でコントロールするってことですか？
コントロールっていうかね、このデバイスはセンサーだけなんで、まあ聞きますけどね、Siri に、今部屋の
How's the air? みたいな。
そう、湿度はいくつみたいな聞けば返してくれますけど、まあ僕としてはiPad とか iPhone のホームアプリで、今、部屋の温度何度で、みたいなのが見れたりとか、そっちの方が、
ノーティフィケーション来たりとか。
そうですね。で、まあ僕のうちは、ホームポットとかはないですけど、iOS デバイス意外とっていうかかなりいっぱいあるし、Apple TV と iPad は家に置いてあるやつが何個もあるんで、それをハブにするといろいろ、ホームキットでいろいろできて、 世の中的にはその Amazon のエコーとか Google ホームとかの方が、まあ、対応しているデバイスの大きさとかから言うといいんでしょうけど、ホームキットはね、意外とね、そのさっきのホームブリッジもそうですけど、割とハックしやすいっていうか、僕的には使いやすい、ホームキットの方が他より使いやすいんじゃないかなと思ってます、個人的には。
うん、全然使ってないです、ホームキット。
あ、そうですか。家の電気とか、ヒューとか使ってます？
あ、使ってないんですよ。
あ、そう。
はい。
手動で？
手動。原始的に。
原始人ですね。
原始人。
いや、今の家引っ越してきてからもうなんか、リビングルームだけでライトが4つあって、スイッチが4箇所にあるんで、やってらんないなと初日に思いましたよ。うん。で、ヒューを買ってきて、やればもう、簡単ですよ。
そっか、ちょっとうちもヒュー対応しようかな。高いじゃないですか、ヒュー。
そうですか？
そんなことない。そこだけケチっていう。
ヒューの良くないところは一つ言うと、ライトが暗いです。ちょっと。
ああ、そうなんですね。
うん。普通の LED ライトよりも、ルーメン数が多分相当下がるんで。なんか、うちは全部をヒューに変えて、で、全部つけてもなんかちょっと暗いなっていう感じがありました。だから別で、もう一個ライトを買って、で、まあ、それも今度、IoT のやつで、一緒に、グループ化して一緒につく、聞いた、ついたり消えたりするようにしたんですけど。
おぉ。
まあ、そういうのが必要でしたけどね。
その、対応してないのでやる場合は、なんか、電源のとこでやるんですか？
あ、そうです。コンセントのところに、
挟む。
挟むやつ。僕は TP Link というメーカーのやつを使ってて、15ドルぐらいのやつかな。で、この TP リンクもまたホームキットに対応してないんで。
あ、そうなんですね。
このホームブリッジでやんなきゃいけないんですけど。
ホームブリッジっていうのは、どんな？
ホームブリッジは、サーバーですね。だから僕は Mac mini で動かしてるんですけど。
へー。
だから Mac、iMac Pro とかで動かせばいいと思いますけど。ラズベリーパイとかでも動かしますけど。まあ、なんか、なんでも。24時間動いてる PC があればそれで動かせるっていう感じですね。
なるほど。
ねえ。
ちょっと会議します。
会議で。はい。なんて言うんですかね。うん。エコーとか Google ホームとかって、Google のアカウントと紐付けないといけないんですよ。とか Amazon のアカウントと。
うん。
うん、それがすごいハックしづらくて。アップルのホームキットはそういうのいらないんで、なんかローカルにサーバーがあればそれにごちゃごちゃやればなんかできるっていう感じです。
でも一応 Amazon っていうか Alexa と Google ホームもお家にあるんですか？
Google ホームはあります。はい。
でもあんまりそういうなんか IoT 的には使ってない。
電気には使ってます。
うん。
うち電気つけたり消すったりする方法が3つぐらいあります。
誰に頼もう？
そう。Siri にも頼めるし、Google ホームにも頼めるし、あと、玄関のとこにボタンが置いてあって、
ああ。
フリックっていうボタン。
フリック。
そう。それでもできるようになってるんで。まあ、いろんな方法があります。
フリックはどういう、普通に直接つなぐんですか？なんか、Google ホームとかを経由してる。感じですか？
フリックは、iPad ですね。家の、僕の iPad はほぼ24時間、365日家に置いてあるんで、それとフリックをペアリングして、Bluetooth で、ボタンを押したらこのアクションが起動するっていう風に、組んでおいてっていう感じかな。
Siri ショートカットみたいな。
それがね、Siri ショートカット対応してればいいんですけど、対応してないんですよ。
ああ、そうなんですね。
だからフリックで独自の、なんか、
アプリ、IFT みたいな。
そうです、そうです。フリックの中でしか動かないですけど、なんか、フリックからイフトとかにつなげるんで、まあ、それやると、こう、なんか、ピタゴラスイッチ的なことはできますけど。
ポチッポチッポチッと。
そうです。このボタンを押すと、フリック、イフトが起動して、イフトから、これが起動して、みたいなのはできます。
でも、そんなにラグとかはないんですか？
そんなないですね。
うん。
1秒未満だと思います。
ちょっとなんか、やりたいな。
はい。 まあ、僕はこういうのを設定するのが好きなんで。
ちょっとコンサルしてください、今度うちの。
わかりました。まあそんなとこで。
はい。
筋トレ話。この間っていうか、リングフィットアドベンチャーを買って、やっていますという話はしましたね。でも最近あんまりやってないんだよな。
ヒゲポンさんの回でしてましたよっていう話を昨日しました。
そうそう、昨日してました。最近1週間ぐらいちょっとサボってて。
ああ、そうなんですね。
うん。まあでもゲームはね、多分、強度レベルみたいなのを設定できるんですよ。
はい。
その30段階で設定できて、僕今21かな ?22 か21で。
だんだん上げてったんですか？
そうですね。毎回ね、上げろ上げろってうるさいんですよ。その、始めるときに。上げますか？上げますか？そのままでいいですか？みたいな。
じゃあいいよ、上げるよって。
そうそう。で、断り続けてると、
うん。
僕うざいですか？みたいな聞いてくる。上げるかどうかの提案を、やめますか？みたいな。出るんですけど、まあそれはなんか負けた気がしたんで、
うん、
いや、いいよ、毎回聞いてくれっていうのに今してます。なんか、良い子が YouTube チャンネルでやってるんですよ。リングフィットアドベンチャー。で、良い子がね、18とかぐらいでやってたんで、良い子よりも、負荷強度が高いレベルでやってます。なんだ、自慢じゃないですか、
ね。プライド的に。
まあ、良くて、よくできてて、いや僕、ちゃんとした筋トレとか言ってないんで、比較できないですけども、ゲーム的に楽しめて、1日まあ15分から20分、30分ぐらい。
うん。
で、やってると、もう疲れたんでやめませんかみたいなのが出てくるんですよね。自分でやめることもできますけども、
はい。
今日はもう頑張ったんで、そろそろ、やめますかみたいなのは出てきます。で、ちょうどいいタイミングで出てくるんで。
なんか一日でクリアするみたいなそういうゲームじゃないですもんね。
そうそう。なんか、ね、それやってる人いて、まあ世の中にはいるんですけどいろいろ。RTA っていう、早くクリアするコンテンストで、リングフィットアドベンチャーをやるっていうね。
やばい。
まあ一応そのチートみたいなのはできて、その膝につけるはずのベルトをなんか別のところにつけてこう、やったりとか、まあ多分チートはいろいろできると思うんですけど。まあ攻略の場合はフィジカルにやんなきゃいけないですよね。いずれにしても。まあ体重とか増えたとかはね、一応測ってはいるんですけど。
うん。
僕の場合痩せることが目的というよりは体力つけることが目的だったんで、まあ痩せてほしいというよりは、
はい。
なんですかね、体脂肪率を減らして、
うんうん。
体幹を強化するみたいな。
はい。
感じ。ただそれを測れる体重計を持ってないから、微妙にわかんないですけどね。
なんかその見た目とかはあんま変わってないですか？
どうなんですかね。あまり変わりはないと思う。まあ、ただなんだろうね、姿勢が良くなった。いやそんなことはないな多分。目標としては体力をつけることと姿勢を良くすることと、そんぐらいかな。まあでもなんか、その外がどうこうっていうよりは、そのゲームで、レベルを増やしていって、スクワットとかの回数とかも、初期に比べたらすごいできるようになったと思うんで。
はい。
まあそういう意味での、ゲームの中での変化はまあわかりやすくなってますね。
でもそれも、多分筋肉ついたってことじゃないですか？きっと。
だと思いますけどね。
うん。
なんか、バトルするときに、その技を選ぶんですけど。
はい。
ついつい、楽で強いやつを選んでしまうっていう
効率いいやつを
そうリングアローっていうね、リングコンを弓矢のように引っ張るやつがあるんですよ。
はい。
で結構きついんですけど、攻撃力めっちゃ強くて、しかも敵全員に攻撃できるから、
へ
ー、それを使うとこう5匹とか出た時に一網打尽できるっていうのがあって別になんか腕を強化したいわけじゃないのに弓矢ばっかりやってるっていうのとかはありますね。なんか、プランクっていう、腕立て伏せのような、なんか、
はい。
やつ。
キープするやつ。
はい。あれがやっぱ、一番効くような気はしていて。
ああ、
うん。
あ、プランクもあるんですね。
あ、あります、はい。
リングは使わない？
リング使わないですね。
うん。
プランクの良くないところは、 プランクやってると画面見えないんですよ。
確かに。下向いちゃってるか。
だから、なんか攻撃が効いてんのか効いてないのかよくわかんないとか。あとその、何ですかね。その筋トレやる前に姿勢を合わせないと始めてくんないんですけど。
はい。
プランクはね、僕のやり方が多分悪いんだけど、いまいち始まってくれないっていう。
ああ。
足をちゃんとまっすぐ伸ばさないと始まってくんないんで。
はいはい。
それが若干ストレスに感じますね。
そう、お尻が上がってると意味ないですからね。
そうそうそう。
結構一番体感に効くみたいですよ。
ですよね、うん。
うん。
筋トレやってますもんね。
そうなんですよ。私は去年の5月ぐらいから、最初の方は週2でパーソナルトレーニング行ってて、ここ最近数ヶ月は週1にして、あと1回は自分でやるっていう風にやってるんですけど、かなり、私も本当に運動嫌いなんで、まさかこんなにハマるとは思わなかったんですけど、
うん、
やっぱり、なんか、結構、なんかダイエット業界と筋トレ業界は一緒であるはずなのになんか全然違うじゃないですか。
うん。
だからダイエット業界がちょっとなんかもう詐欺みたいなのばっかりであんま良くないと思うんですけど、筋トレ業界は結構科学的で論理的なので、
うん。
なんかそれで多分しっくりきたのかわかんないですけど、本当にただこういうここに効く運動をこれだけの強度でやって、これぐらいの栄養素のものを毎日食べていると痩せますっていう、本当にそれだけの話なので、
うん、
痩せますでもいいし、その筋肉が増えますとか、なんかそのインプットアウトプットでは明確な感じで理解できたので、
うん、
それがすごい結構なんかライフチェンジングだったかなと思います。でも私も多分姿勢ちょっと良くなりましたよ。筋トレして。やっぱり筋肉使うんですよね、ちゃんと背筋伸ばすのって。背筋とか。
そうですよね。
ま
あ姿勢良くなると腕とかも疲れにくくなってくるし、長い時間作業してても。
はい。
っていうのありますしね。
そう、私も最初は、なんかまあ痩せたいっていうのもあったけど、やっぱ体力が全然なかったんで、
うん、
もっと、なんか、体力つけたいなというのもあって始めたんですけど。あとはですね、前は、クラスパスっていう、なんかサービス、
うん、
あるじゃないですか。なんか、月額いくらで、いろんな、クラスっていうか、運動系のクラスに、
はい、
通い放題じゃないんですけど、なんかちょっとクレジットみたいなのがあって、クラスによって何ポイント使うみたいな、うん、感じのシステムになってるんですけど、それをちょっと試したこともあるんですけど、やっぱり運動初心者の人にとって、なんかそういうクラス行くと、まあそもそもすっごい心理的障壁が高い上に、行ってもなんか全然ついていけなかったりすると超やる気なくなるじゃないですか。
うん。
だからそれであんまり続かないし、あんま面白くないなと思ったんですけど、やっぱりパーソナルでやると、その自分のレベルにちゃんと合わせてくれるし、いい感じにステップアップするように組んでもらえるんで、
うん。
それはすごい良かったですね。
そっか。まあ、やっぱパーソナライズされてるっていうのは、重要ですもんね、
うん。そうですね。特に、その初心者というか、
うん、
何も分かっていない私のような人は、ちゃんと合わせてくれないと、すぐやる気に影響するので
。そう。まあそういう意味だと、イングフィットもなんか、決して、なんですかね、他の人と比べるモードもありますけど、基本はやっぱり自分と1対1なんで。だし、まあ、レベル最初は低くても、簡単なとこからやってくれて、すぐ褒めてくれるっていうね。やってると。
そう、もう昨日の自分との勝負ですからね、筋トレは。
そういえばこの番組で、以前、リングフィットアドベンチャーの、US 版を買うと日本語音声では遊べないっていう情報を流したんですけど、それはどうやら嘘情報だったらしく、 US 版を買ってもスイッチ本体の言語設定が日本語になっていればメニューに日本語が現れるらしい。
ああ、そういうことなんですね。
うん。だからそういう意味では、まあ日本語はまあマイナー言語として扱われているので、最近は特に。
うん。
ネットフリックスとかでも、字幕日本語は、その言語設定を字幕に日本語にしておかないと出てこないっていうのはありますよね。
あ、むしろできるんですか？
できるのもありますよ。うん、ありますよ。
あ、そうなんだ。それすら知らなかったです。
ゆかさんは英語で、US で使ってますよね。
はい。
US でも、自分のアカウントの言語設定を日本語にすると、字幕とか吹き替えに日本語が現れることがある。まあ、ものによりますよね。
ことがある。
あの、アベイラブルであれば。
はいはい。
そうじゃないと、日本語はマイナー言語扱いなんで、日本語出てくれないですね。
う
ん。
まあでも、US の中では相当なマイナーですよね。
そうですね。まあ、スピーカーの数からいくと。
うん。
フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語が、まあ、デフォルトで出てて、それ以外はその人の選んだ言語。
うん、うん、うん。
なりますよね。そう。
じゃあ、アメリカで買っても日本語で。
そうですね。一
応できる方法があるという。
アメリカに住んでる人は、リングフィットアメリカ版では多分すぐ買えると思うんですよ。
うん。
日本だとすごい品切れしてて、なんか待たないと買えなかったりとか、転売屋から買わなきゃいけないんですけど。
うんうんうん。
うん。っていう情報でした。
はい。
あるいは日本で買えなくて困ってる人は、アメリカに来て買って持って帰ればいいかもしれない。
US Amazon で買う。
そうそう。っていうね。
確かに。
さっき言ってた、Wi-Fi の Mac でネットワークをトグルするアプリ。
はい。
トリップモードっていうアプリで、あの、今このアプリにはネットワーク使わせないみたいな、設定ができるやつです。はい。
なるほど。これはなんかエクステンションみたいな、Mac アプリか。
Mac アプリですね。
うん、うん、うん。
そうです。
これは、必要かもしれないな。
まあなんか、テザリングしてて使わせたくない時とか、
うん。
あとは、その、ライブストリームしたりとか、今みたいにポッドキャストしたりした時に、ネットワーク使わないでくれっていう。
うんうん。
まあ、ただ他の人、同居人とかがやってると意味ないですけどね。
ああ。
その、ローカルの Mac でしかコントロールできないんで。
まあでも、ないよりはマシ。
そうそう。そうっすね。ザ・モーニングショー見終わりましたけどね。
あ、見終わりました。
うん。冬休みで見終わりました。
どうでした？
最初いまいちかなって思ってたんですけど。
はい。
最後のエピソードで。
うん。
ドタマ抜かれたんで。
おー。
うん、っていう感じはあります。
確かに。私はもう最初から最後まで。
うん。
うおーって感じでした。
まあね。いや、ちょっとなんかこう、あの、スティーブン・コルバートの、あの、スティーブン・コルベアか。正しくは。レイトショーに、
うん。
彼女が出てて。
ジェニファー・アニストン。
ジェニファー・アニストン出てて。
はい。
まあ、この原作自体は Me Too Movement が始まる前に書かれた。
あ、そうなんですね。
らしいんですけど、原作っていうか、シナリオ自体は。
へー。
だけどまあ、Me Too になったんで、まあ、ちょっと書き直して、
うんうんうん。
あの、会うようにしたって言ってましたけど、
ま
あ見てた時にちょっとその、なんつうんですかね。実際の話が入ってきすぎて。ドラマなのかドキュメンタリーなのか何なのかみたいな感じはあったんですよ。見てて。その主張がどうこうじゃなくてなんか、現実と混じりすぎてるんで。
この人のことかなみたいな。
そうそうそう。
あれですよね。朝の、マット・ラワー、
うん、
っていうキャスターが、全く同じ。状況だったから。
そうなんですよね。まあだから、リアルに合わせすぎるとドラマとしての面白さが半減するなとは思ってたんですけど。まあとはいえ、話も面白かったし、演出も良かったし。まあ最初の3話ぐらいはなんか出てきてる奴らが叫びすぎだろうと思ってて。
ぶち切れすぎみた
いな。うるさいし、なんかみんな叫んでるし、切れてるし、みたいな。まあでもあれがテレビ局の実情なのかもしれないなと思って。
うんうん。
ましたね。毎エピソードごとにコンテンツワーニングが出てくるんですけど。
はいはい。
まあちょっとネタバレっぽいところがあるよね。
確かに。
あ、これはこのエピソードでこういうシーンがあるのかなっていうのを期待させるよ。
うん。うん、 そうですね。シーズン2はいつ始まるんだろう。めっちゃ楽しみなんですけど。ね、
うん。絵が綺麗で、とりあえず。
ねえ。
4K HDR で堪能しまくりましたけどね。
すごいですよね。なんか、車の中とかもめっちゃ綺麗みたいな。
うん。はめ込み感もほとんどないし。
うん。
うん。ただね、まあこれいつものことですけど、字幕がちょっと適当。
あ、そうなんですか。
ですね。うん。僕、日本語字幕で見てて、日本語字幕はなんか、2、3割ぐらいは直訳になってて、それはそういう意味じゃないなって思いながら見てた時がありました。
そういうの気になっちゃいますよね。
そうなんですよ。僕は、昔は英語のサブというか、クローズキャプションで、見ることが多かったんですけど、そうすると見ちゃうんですよね、それをずっと。だからそれも逆に良くないなと思って、今は日本語字幕にして、なるべく見ないようにして、今何言ったのかなとか、単語よくわかんなかったなっていう時に字幕を見て保管するっていう感じにしてますけどね。まあ、なしで見るのが一番いいとは思うんだけど。
私はいつもクローズドキャプションですね。
映画館で映画見るとね、クローズキャプションないんですよね。
ああ。
当然のことながら。
はい。
で、結構何言ってるかわかんない映画とかあると思うんですよ。あれが不満ですね。
なんかサブディスプレイみたいなのあるとこありますよね。
多分なんかグラスみたいなので見れるのがあるんですかね。多分その聞こえない人とか用に貸し出してるデバイスとかがあると思うんで、
はいはい、
そういう扱いであれば多分あるとは思うんですよね、用意が。
なんか前私は見たこと使ったことないんですけど、飛行機のなんだろう、前の席のなんか横から出てくるみたいなスクリーンをなんか貸し出すみたいなのを見たことある気がするんですけど、でもそれだと結構首を動かして見ないといけないから。
そうですよね。
だいぶ厳しいですよね。
うん。3D メガネみたいな感じで、オーバーレイしてくれると一番いいんですけどね。画面上に。テクノロジー的にはできる気がするけど。
いい AR の。
そうそうそう。
なんか、使い方みたいな。
そうですよね。
うん。
なんか、この間のゴールデングローブ賞かなんかで、その韓国のパラサイトでしたっけ？
はい。
の監督の人が、その韓国語でスピーチして。
はい。
うん。みんな、字幕の壁を乗り越えればもう、無数の映画が楽しめるようになりますよっていうので。
うん。
言ってましたけどね。
うん。
まあ僕はその字幕とかを苦痛だと思って見たことがないから、あんまり意識しなかったですけど、まあ、アメリカとかイギリスとかにいて、普段英語だけで見てる人だったら、まあ、字幕があるという時点で見るのやめますよね、多分。言語が分かんないという時点で。
そうですね。
そういう人もいるんだろうな、いる、また大多数なんだろうな、というのは、改めて思いましたけど。
結構なんか、例えばアニメがすごい好きな人がアニメを、字幕付きで見たり、なんか、フレンチフィルムが好きな人が見たりとかっていうのは、なんか割とオタクな感じの、
そう。
ユースケースですもんね。
そうなんですよね。年末にクイアアイの、
はい。
ジャパン編を見てて、
はい、お
で、まあまだ2つぐらいしか見てないんだけど、ツイッターで感想を検索してたら、
はい。
なんか、字幕を読まされてすげえ苦痛だみたいな、そのツイートがいっぱい出てて。
あ、英語で検索したらってことですか？
そうです、そうです。
へぇ、
なるほどね、と思って。
いや、
ああいうのもなるだけ、日本でロケしてるのに結構出てる人が英語喋ったりすることは多いから。まあ、キャスティングとかにもやっぱ影響はしますよね。まあ、こんまりさんとかは、日本語でほとんど喋ってて、あれだったけどね、去年の今頃。
でも、声でも、吹き替えみたいになってましたもんね。
なってましたね。通訳っていうか、の人が、喋ってたから。まあ、それ言ったらでも日本の、地上波のテレビとかも、映画は全部吹き替えですもんね、ほとんど。
ああ。
字幕は、なんか、わざ、あえてそれにしないと出てこないっていう。わかるけど。と 特になんかドイツとか、なんだったっけな。ドイツ人の友達が同じようなこと言ってて、ドイツのテレビ局で放送される映画は全部ドイツ語吹き替えしかなくて。
あ、そうなんですね。
英語、うん、英語で、字幕はほぼないよって言ってましたね。
へ
ー。
うん。なんか私、前、すごい前にベルリン行った時に、みんな、ベルリンなんで結構、ドイツの中で特殊かもしれないんですけど、英語がすっごい、英語の、アメリカ英語、
うん、
だったのが結構びっくりして、それでなんか、聞いてみたら、みんなアメリカのドラマとかを見て育つから、訛りがイギリス英語とかじゃなくてアメリカ英語になるんだよ、みたいな、
うん、
聞いたんですけど。
多分ベルリンが特殊ですよね。
そうか。
うん、僕も行ったことありますけど。まあ街中はみんな英語喋ってるし、メニュー、カフェのメニューとかも英語しかないし、みたいな。でしたね。
なんか他の、周りのヨーロッパの国よりも、一番聞きやすい英語みたいな。
いや、それわかります。
気がしました。
まあ、イギリスとフランスがわかりづらいんでね、個人的に。
うん、
何言ってかわかんないっていう。
癖がある。
うん。
うん。
ドイツとかオランダとかデンマークとかの人はほとんど訛りがない。
うん。
訛りがないというかアメリカ英語に近いですよね。
うんうんうん。
はい。
うん。
そうっすね。最近始まった映像犬には手を出すなっていうアニメが面白いんで。
はい。
ぜひ見てください。
どこで見れるんですか、これは。
アメリカだとクランチーロールで見れます。
ああ。
多分無料でも CM めっちゃ入るけど、見れますね。
へえ。
うん。女子高生がアニメを作る部活を結成するっていう、話だけ聞くとなんかこう、
うん、
軽音とかみたいな感じなんですけど、
うん。
あまり萌えではなくて、
おう。
すごいいいんですよ。
うーん、
監督が岩佐正明さんで、なんだっけ、四畳半体系とか、
うん、
ピンポンとか、デビルマンクライベイビーとかね、の人で。まあ結構有名な人なんですけど、まあ結構画風が独特で、まあ割と好きな人が多い感じです。ぜひ。
見てみよう。なんかちょっと萌え系が苦手なんで、
これは萌えじゃないです。
萌えじゃないやつだったら見たい。
うん。なんて言ったらいいんだろうな。オタクなんですよね、その登場人物が。
うん。
うん。
あ、これ漫画もあるんですか？
あ、漫画が原作ですね。
ああ。
作者多分男性で。
はい。
だからちょっと考えてる、登場人物女子高生なんだけど、考えてる内容は非常に男の子みたいな。子供の男の子みたいな。発想？
うん。
なんで、ちょっと面白さはありますけど、そこに。
うん。
でも全然萌えじゃないですね。萌え要素ほぼゼロですね。
うん。ちょっとまず漫画読みたいな。
ああ、僕もね、1話と2話見てめちゃくちゃ面白いと思って、この映像剣を。
はい。
漫画を全部 Kindle で買って今読んでます。
どれぐらいありますか？
いや、まだ全然なくて、4巻か5巻か。
ああ、そうなんですね。
ぐらいな
んで。え、まだ終わってないってことですか？
だと思います。はい。
そう、私の Apple TV プラスのもう一個のおすすめは、
はい。
ちょっと話戻っちゃいますけど、サーヴァントってやつなんですけど、見てますか？
見てないですね。怖いやつじゃないですか？
ちょっと怖いやつです。
うん。トレーラーみたいなのちょっと見ましたけどね。
赤ちゃんのやつ。
うん。赤ちゃんのやつ。
怖い。怖いんですよ。M ナイト、シャマラン。
はい。
シックスセンスの監督なので、なんか、そういう、ちょっと不気味な雰囲気のやつなんですけど、でもなんか、まだ終わってないんですけど、なんか見れば見るほど、誰が不気味なのかちょっとわかんなくなってくるみたいな。
ミステリー的なも要素もあるってこと？
ミステリー、ちょっと、最高、的な。うん、でも、なんかすごい料理の描写が多くて、それもなんか、まあちょっと不気味な感じがあるのかもしれないですけど、なんか生々しさみたいな。
ああ。美味しそうな描写っていうよりは、なんか、食べる描写がグロいみたいな。
あ、両方あるのかな？なんか、 あの、登場人物の一人がシェフなので、
うん。
なんか、家でいろいろこう、なんか試して作ったりとかしてて、まあそういうシーンが結構多くて、でもなんか、素材を、こう生きた、なんか、うなぎとかを買ってきて、さばいたりするみたいなとかあるんですよ。で、それがちょっと不気味な感じで、そういう映像が使われてたりして、面白い、なんか表現ですね。
うん。怖いの苦手かな。まあ、どっちかというと苦手かな。そんな、でもないけ
ど。あ、そうなんですね。
うん。
あんまり。
あえて見ようとは思わないですね。怖いやつ。
ああ。ホラーではないんですけどね。
あ、そう。
そう、私もホラーはあんま好きじゃないけど。
うん。
なんかサイコパス系がすごい、見ちゃう。好きっていうのが変な。今日もあの、ネットフリックスの You っていうやつを。
うん。
シーズン2見終わったんですけど。完全に、シリアルキラー系の。
ああ。殺伐だね、それはね。
はい。
うん。見てないです。
うん。
基本はフードポーン系のドキュメンタリーとドラマとみたいな。
あ、そうなんですか？
僕はね。
へぇ。
うん。深夜食堂とか。
ああ。
ネットフリックスだとアグリーデリシャスとかも見たし。
ああ、そうなんですね。
うん。
デイビッド・チャン。
デイビッド・チャン、うん。
うーん、
まあ、ああいうのは害がないんで。
お腹すくじゃないですか。
まあ、すきます。そう、害、そういう意味の害はあるけど。孤独のグルメとか。
うん、ああ。あと最近 YouTube でキャンプ動画にハマっているというの。
ああ、ハマってるわけじゃないんですけど、そうですね。チャンネル一つ二つサブスクライブするとなんか、うやうや出てくるっていう感じで。ひろしチャンネルと、まあ、あと、カズさんとかですかね。
うん。
うん。まあ、キャンプ動画は、一ジャンルになってますよね。YouTube で。
ねえ。
うん。
最近、すごい綺麗な映像のやつが、増えてるみたいで。でも、あれも結構ユニバーサルだから、いいですよね。
ああ、確かに。
言葉いらないし。
うん。
なぜかみんな癒されるっていう。
そう。キャンプ行くわけでもないのにずっと見てるっていう、ね。見てられるっていう。ギア紹介の動画とか。そう。結構 PC のなんかガジェットと近くて、今回この焚き火スタンド買ってみました、みたいな。
うん。
動画とか結構あるんですよね。
ああ。キャンプギア。
うん。
レビュー、う
ん。ギア紹介動画。
そこはそこで沼がありそうですよね。
ありますね。カズさんとかはその、テックガジェット動画とキャンプ動画のベン図が混ざってるんで。
確か
に。たまに面白いですけどね。
車中泊とかもしてますもんね。
そう、車中泊なんだけど、すっごいでっかい電源とか持ち込んで。なんかこの間とか、キャンプ場で電子レンジ使ってましたからね。意味がわからんと思って。電子レンジっていうかオーブンか。
すごい。
うん。すごいっすよ。
オーブンはすごいな。
はい。まあ、じゃあ、ちょうど2時間なんで。
はい。
そんなとこですかね。
はい。
ゆかさん、宣伝は？
あ、宣伝一応。
うん。
いいですか？今年から、ちょっと、ペイトリオンを私も使い始めて。
うん。
ウィークエンドクリエイタークラブ、通称、週末 CC っていう、コミュニティを始めまして、毎月、新しいスキルを、結構がっつりチュートリアル、なんかメンバー限定のやつを私が作って、で、それに合う課題が出るんですけど、それを毎月みんなでやっていくっていうコミュニティを今月から始めました。
はい。
今のところ、いい感じになってますので、もしよろしければチェックしてみてください。
はい。ペアトレンは、僕もやってますけど。
はい。
結構どうなの？オーガニックに入ってくる人が、ペオトレの方がガムロードより多いというのが僕の印象なんですけど。どうなんですかね。
え、オーガニックっていうのはもう勝手になんかブラウズで入ってくるってことですか？
なのか、まあ、探して、あ、こういうのあるなと思って入るのか、どうなのかわかんないですけどね。
あ、SEO が強いとかあるか。
うん、それはあると思いますね。だから。
リビルドって調べたら。
ガムロードは、僕がキャンペーンやって今日だけ安いですみたいな時はめっちゃ入ってくるんですけど、普段は一切入ってこないんですよ、ガムロードからは。なんだけど、ペイトレオンは、こう、時々、週に何人かぐらいのペースで、入ってきますね。まあ、そういうコミュニティっていうか、支援して他のやつを探すっていうのがあるのかもしれない。
そんなになんか、めちゃくちゃ充実してるわけじゃないとは思うんですけど、
うん、
まあ、一回アカウント作っちゃうと、まあ、なんか、ハードルは下がりますよね。
そうなんですよね。じゃあ見てみてください、それも。
はい。
では、今日のショーノートはリビルド FM スラッシュ257257にありますんでお願いします。リビルドの方もサポータープログラムガムロードとペイトレオンでやってますので、そちらもお願いします。はい、では、ゆかさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。